ここからは DD まとめです。こんな感じで考えてみました。集団ストーカー加害者側が、ストリートシアターなどの犯行に、犯罪組織加盟、または共同運営の人材派遣会社を使い、人材を派遣していたとしたら？表向きは、通常の派遣とし、派遣依頼者を加害組織側の運営する業務実態のない複数のペーパー会社にしてキャッチボールしていたとしたら？同じ組織に属す加害者同士だし、経費計上なんて自在にできるのではないか？怨恨のない個人に対する組織犯罪を何年にもわたり繰り返し行い、不法に利益を得るといった利害関係で結束している加害者同士？それくらい平気でするのでは？一般バイト程度でストーカーさせ、実際の人件費は少額で抑え、帳簿操作で闇に浮いた予算を犯罪組織幹部報酬とし、山分け。赤字決算し税金再小減。加害組織が被害者への電波照射などの人体実験に使うマシン類は、国内外の各機器メーカー、各研究所から臨床実験用というか、人体テスト用として無料で提供を受け、人体実験データをひたすら蓄積。そうして実験データ提出し、謝礼金はかなり手に入れているのではないか？嫌がらせ犯行現場については、高価な。俳優志望者の登録を募り、偽撮影をでっち上げ、エキストラとして派遣されてきたのを白車で使って、なんてことも考えられる。取っ払いなら、仕事の声のかからない売れない役者志望とかだし、二つ返事で嫌がらせに参加するのでは。芸能プロダクションが犯罪組織に加盟しているとすれば、簡単なのではないか？こんな悪質な組織犯罪、絶対許してはいけないと思う。被害者はもっと怒っていいです。されている人体実験とか、ばらまかれている嘘の悪評、その他、被害者にとってのダメージは深刻なものだと思います。2007年5月5日、10、22、17。100億新聞でマスゴミ怪獣？被害者はもっと怒っていいです。売れない役者志望が、取っ払いで集団ストーカー犯罪バイト十分あり得る仮説ですよね。犯罪組織共同運営の人材派遣会社もどき、犯罪組織に加盟の芸能プロダクションまがいからの。犯行現場直行バイト、これはあり得る話ですよ。被害者である知人も、それはあり得る、アスタリスクと話して、いました。ちなみに、今の日本社会は、ネットカフェ難民ならぬマック難民ならぬ、ビルのトイレ難民 W なんての、も、存在するなんて、ところまで来ているんですよね。しかも、10代でトイレで生活ですか。そういう、出自不詳なウェイフスやラストレイスも、こんな犯罪を行っている犯罪組織にとっては、日雇い犯罪者。として借り出し役存在なのかもしれませんね。以前、その知人と一緒に出かけた時に、被害者に対して行われたほのめかしを生で、確認したと書きましたが、実はまだ書いてない犯行目撃体験があります。今回このまま書き続けると、かなり長文になりそうですので、機会を改めたく思います。その際には、上述の、それはあり得ると感じるという根拠とともに、アップしたいと考えております。